時間となりました。主の2022年8月14日の朝の礼拝を総額をもって始めます。マヌキの言葉として箴言の第34編から朗読いたします。どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえ、一つになって皆をあがめよう。開会のお祈りとその後ご一緒に主の祈りを捧げましょう。開会のお祈り。全能の神様、あなたはすべての人の心とその中にある願いをご存知です。神の前に私たちは何も秘密にすることはできません。どうか聖霊によって私たちの心を清め、私たちがあなたの名をあがめ、あなたを愛することができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。天に増します我らの父よ、ゆがくは宮をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らに一生の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて罪の告白の勧告をいたします。愛する兄弟たちよ、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の御言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ですから人の心を探り知られる大能の神に罪を告白しましょう。ご一緒に罪の告白の祈祷をいたします。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように御前から迷い出、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、 皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。辻牧師による罪の許しの宣言をしていただきます。
全能の神は罪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願くは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
賛美歌を賛美しましょう。詩編歌の66編8番のみです。ご起立できる方はご起立ください。父、子、聖霊、密にして一つなる神様、尊い皆を呼び、心から賛美いたします。誠に、主イエス、キリストの十字架による死と復活なしに、罪にまみれた私たちの希望と救いはありません。私たちの救いの希望は、ただ一つ、主イエス、キリストの十字架による罪の贖いのみです。しかし私たちのうちには罪が宿っており、ただいま告白しましたように、私たちは罪を犯しました。イエス・キリストに接ぎ木されて、新しい命が育ちつつありますが、古い性質は死滅せずに、罪に罪を重ねております。どうか私たちの弱さを許してください。その罪を清めてくださいますように。また謙遜を私たちに与えてください。自分勝手で高ぶるものでなく、すべての栄光を神に返し、真なる兄弟姉妹を自分を愛するごとく愛させてください。逆境にある時にも感謝し、順境にある時にもへりくだらせてください。先週1週間の導きと御守り等を感謝いたします。今日から始まります新しい1週間の上にも同様の恵みを与えてください。そのためにもこの礼拝に豊かな聖霊の注ぎをどうか一人一人の上に与え、 私たちの信仰を新たにし、増し加えさせてください。神を恐れ、兄弟姉妹を愛する信仰を今ここで与え、この世に送り出してくださいますように。この世にあっても、地の塩、世の光として、主イエス・キリストを証しするものとならしてください。主よ、兄弟姉妹の中に、またそのご家族の中に、病んでいる方がおられます。どうぞ支えてください。癒してください。慰め、励ましてください。看病する者の上に、主の支えと励ましがありますように心から祈ります。悲しみにある人、悩んでいる人の上にも同様の帰りに与えてください。台風の被害に遭った東北地方、また全国の人々、特に秋田、青森の人々に帰りに与えてくださいますようにお願いいたします。またコロナ禍にあって、大宮教会にも濃厚接触者や、また自らその病にかかり回復した方を覚えます。どうか大宮教会をコロナ禍から守り、またそれに我慢しても神様がその病から守ってくださいますようにお願いいたします。国の政治を行う人々、すべて平和と愛と福祉のために働く人々、子どもたちの教育に携わる人々、芸術活動に携わる人々に祝福を与え、知恵を与えて、主の御心にかなう良い働きができるようにお導きください。神様の知恵と愛に富ましてください。また私たちに彼らにの取りなしの祈りを、また励ましの祈りをさせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を受け入れ祝してください。全世界のキリストの教会の主の日の礼拝を祝福してください。戦乱、飢餓、迫害、病、貧しさに満ちたこの世を覚えて祈ります。政治も混乱し不正が横行していますけども、どうか主が悲しい者、貧しい者、迫害されている者たちを憐れんでくださいますように。世界の平和が保たれ、世界の人々に福音が行き渡りますように。とりわけロシアによるウクライナ侵攻で苦しんでいる方々を憐れみ救ってくださいますように。一刻も早く和平のテーブルに両国がつけますように。今日インターネットで礼拝に預かる方々、またこの世の仕事で礼拝に預かれない方々に慰めと励ましを与えてください。今日から始まる1週間の間、主と共に生きることができますように。またこのあと説教してくださいます辻牧師を強め、その説教を祝福してくださいますように。すべて委ねます。これらの祈り、私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは子供説教をしていただきます。子供たちは前に来てください。
はい、今までのカテキズムの学びを終わり、先週から聖書についての学びを始めました。この大きな聖書全体を学ぶためにはいろんなことが書かれてますので、時間もかかりますけれども、今日はその一番最初、創造主なる神ということで一緒に学びたいと思います。よいしょ。聖書の言葉を記しました。創世記の一章一節から、はじめに神は天地を創造されたと。神様が宇宙を、世界を作る前、何もなかったんだ。神様が言葉を語られて、そしてその時から地球や宇宙、そして私たち人間も神様によって作られたんだ。それは前もって神様がすべてを ご計画されていました。設計図、ちょうど家を建てたりするときにはちゃんと計画を立ててしなければ住むことができない、そのようになってしまいますけれども、みんなも夏休み、学校の宿題があるかと思いますけれども、ちゃんと計画を立てないと最後まで終わらない、あと一日で大変だ、なってしまいますけれども、やはり計画を立てるときにしっかりとしたものを作らなければなりません。神様は宇宙を、そして私たちの生きる地球を、そして全てのものをちゃんと計画してくださった、そしてお作りくださった、その最初が天地を創造されたということです。どのようにか、神は言われた、光あれ、こうして光があった。神様が世界を作るとき、大切なことは言葉を発せられた、それによって世界が動き始めたんだ、光が作られていった。神様にはこのように言葉を語ることによって全てが動く、そういった力があります。光ができたときどうなったのか、神は光を見てよしとされた。神様は前もってご計画されていましたけれども、その通りにできた。素晴らしいものである。私たちであれば、失敗をしたり、間違ったりすることがありますけれども、神様にはそういうことはないんですよ。完璧に作られたんだ。その時に、神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日であると。このように語られていきます。光と闇。ただ作られただけではなく、名前を付けられた。このようにして神様は世界を作られていきます。これが第一日であり、6日間にわたって世界が作られていく。その最後に人間が作られていく。そのことはまた来週学んでいくことになりますけれども、神様がすべてをこのように尊いものとして作ってくださった。私たち人間をも作ってくださった。だから私たちも今生きることができるんですよ。そのことを覚えていただきたいなと思います。お祈りいたします。神様が全てをご計画されて、すべてを作られたこと、またそれが素晴らしいものであることを感謝します。神様がいるからこそ私たちが生きることができ、また今日も神様の前に集うことが許されています。どうか今も生きて働いておられる神様を覚え、また神様と共に歩むことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美いたします。ご起立ください。
様に話したことがある心にあるままを打ち明けて、天の神様は、ね、君のことなんでも分かっておられるんだ。なんでもね、だからほら青いね、神様の妹と祈ってごらんよ、わかるから。小川のほとりでも、人混みの中でも、世界世界のどこにいても、本当の神様は今も生きておられ、お祈りに応えてくださる。
はい、終わります。お待ちください。
信仰告白をいたします。今日の箇所はウェストミンスター信仰告白26章の2節です。司会者が表題を読みますので、本文をご一緒に朗読ください。ウェストミンスター信仰告白第26章、生徒の交わりについて2、信仰を公に告白している生徒たちは、第1に神礼拝において、また第2に相互を立て上げるのに役立つ他のさまざまな霊的奉仕を行うことにおいて、さらに第3に外的な物質的物理的な事柄に関しても、それぞれの能力と必要に応じて互いに助け合うことにおいて、清い交流と交わりを保たなければならない。この交わりは神が手を提供してくださるままに、至るところで主イエスの名を呼んでいるすべての人々に広げられるべきである。そこまでです。聖書を読みします。今日の聖書の箇所はルカによる福音書第11章45節から54節です。お読みします。ルカによる福音書第11章45節から54節。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。あなたたちは不幸だ。自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や使徒たちを遣わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血にまで及ぶ。そうだ、言っておくが、今の時代の者たちは その責任を問われる。あなたたち立法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。 イエスがそこを出て行かれると、律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。そこまでです。賛美歌の241番、1番のみを賛美します。ご記述できる方はご記述ください。それではお読みしました聖書の箇所から、人に重荷を負わせるなと題しまして、辻牧師に説教していただきます。
主イエスはファリサイ人たちの行いを否定し、そして合わせて律法の専門家たちに対しても語りかけます。前回も確認した通りでありますけれども、37節からのこの一段落において、主イエスはあなたたちは不幸だと6回繰り返し語ります。以前の口語訳、新改訳、聖書においては災いである、そのように訳されてきた言葉であります。胸の張り裂けそうな思い、ああなんと悲しいことか、そのように訳す人もいます。そこにおいて主イエスは信仰の本質に問いかけている、そのように言ってよいかと思います。彼らの何が不幸なのか、パリサイ人たち、律法学者たち、彼らは共に旧約聖書の律法を学問的に学び、さらに主なる神の働き人として召されていた人々であります。いわゆる聖職者と呼んでいいわけであります。主の御前に祈りつつ、神の民イスラエルに対して神の子として天国に導かれている、そのことを御言葉を通して語り、時に人々に悔い改めを求めていかなければなりません。主が託された言葉を語る務めであります。 この時、自分の救い、自分の正しさを語りかけるのではなく、神の求めを人々に語りかける。神によって救いが与えられていることを語っていかなければなりません。ですから必然的に自己中心であってはならず、神中心、神が主語でなければなりません。この時、聖職者は自己否定が求められ、自分を前に出すのではなく、創造主であり、救いを与えくださろうとしている主が、被造物である私たちに何を語りかけようとしておられるのか、それを聖書から学び取っていかなければなりません。しかし彼らは律法主義者、ファリサイ人と呼ばれています。ファリサイとは前回も語りましたけども、論理主義者であります。自らの正当性を主張しつつ、人々の罪を指摘し、裁きを行って分けていた。そうしたことから分離主義者と呼ばれていたわけであります。これは本来主がお与えくださった働き人としてのその働きとは異なるわけであり、その意味で主イエスは不幸だとお語りになるわけであります。主が語りかける御言葉に聞く、それが何よりも大切なわけであります。それを行わない、特に主の働き人として召されながらもそれを行わない、そうしたものに与えられる裁きは大きいわけであります。そういう意味で、不幸だと主イエスは語り、主の裁きに遭うと、そのように語っているわけであります。そして主イエスは46節で、イエスは言われたと。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には追い切れない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷を触れようとしないからだと。このようにお語りになります。立法を手に持ち、自らの正当性を主張しつつ、人々を裁いています。律法の基準を自分にするわけであり、人々にはその裁きを行う二重の基準を持っている、分離主義者と呼ばれるゆえでありますけれども、聖職者が行うこと、教会があるべき姿、それはそのように人々を分けるのではなく、罪のゆえに滅びゆく者がなおも神によって救いの中にあることが宣言され、共に救いの喜びに生きることであります。他者の罪を明らかにし裁くことではありません。罪が示された者に対してなおも主がその罪を許してくださっている、そのためにイエス・キリストが十字架におかかりくださった、その感謝を持って喜びを持って生きることであり、互いに罪許された者として許し合い 共に歩むことが求められるわけであります。こうして私たちは罪許されて神の御前に教会へと集められています。この時、自分が神様を信じていればよい、救われてるんだ、それで終わりじゃないんですね。罪が許された者同士の交わり、それが広められることにおいて、それぞれの信仰が強められ、またその共同体、教会が強くなっていくわけであります。そのことを最初に告白しました、ウェスミンスター信仰告白第26章、生徒の交わりについてで告白しているわけであります。第2節、信仰を公に告白している生徒たちは、第1に神礼拝において、また第2に総合を立て上げるのに役立つ他のさまざまな霊的奉仕を行うことにおいて、互いに奉仕を行うことにおいて強め合って、弱さを覚える人たちを助けていく、またさらに第3に外的な物質的物理的な事柄に関しても、それぞれの能力と必要に応じて互いに助け合うことにおいて、まさに貧しい者、あるいは被災した者、病の中にある、そうした者に対して必要な援助を行って、そうしたことによって互いに助け合うことにおいて清い交流と交わりを保たなければならない。この交わりは神が機会を提供してくださるままに、至るところで主イエスの名を呼んでいるすべての人々に広げられるべきである。信仰共同体と言いますけれども、やはり互いに神によって救われた者として、その交わりを広げていくことにおいて、それぞれの信仰というものが強められていく、教会というものが強められていくのではないでしょうか。ですから改革教会というのは、いわゆる仲介主義といいますけれども、仲介での交わり、そのことを通して互いの弱さを顧み助け合って、そうしたことが行われていくわけであります、ね。教会主義、自分たちで努力しなければならないではなく、やはりその輪を広げていく、それが大切なんだと思うのでありますね。この生徒の交わり、それは神が私たちを愛してくださったように、私たちが隣人を愛する、そのことにおいて行われていくわけであり、それは必然的にディアコニア、苦しみを共に担い合う、そうした働きへとつながっていくわけであります。差別を行う、裁く、そういうものではなく、苦しみを共に担い合う、そのことが大切であります。主によって救われた者として、必要が与えられている者として、求める者に与えて、それが大切なわけであります。ですから奉仕を行う、あるいは愛の技、質的な働きを行う、その時に求められるもの、ここに三つ記しておきました。財的なもの、弱いものに実質的な金銭的な援助を行う。二番目、奉仕。神様がお与えくださった賜物を用いて、技能を用いて仕えていく。そして三つ目、時間を捧げる。 やはり寄り添い、そして共に交わりを広げていく。そうすることにおいて愛を広げていくことができるわけであります。マタイ福音書16章において金持ちの青年が救い求めるために何が必要かと語られたとき、貧しい者に捧げなさいと言われ、彼はできなかった。隣人を愛する、すぐに横にいる、そうした貧しい人々を見つめることができなかった。そのことを主イエスは語っておられたわけでありますけれども、まさに共に歩む、苦しみを共に担いながらキリストの群れとして歩んでいかなければなりません。ですから神によって救われた者として神を信じて生きようとするとき、自分一人で自分が生きればいい、そういうものではなくなっていく、自己中心ではなくなっていくわけでありますね。しかしそれは私という人間が罪人であり滅びゆくものであった、何も価値のないものに主が必要を与えくださった、賜物を与えくださった、その感謝というものがはっきりと受け入れなければ、その喜びに満たされなければ、そうした奉仕へとつながることはないわけであります。むしろそのことをもって人々を裁く、あるいはそういった人たちに重荷を背負わせる、苦しむままに会いませる、それは主は否定してるんだと。そのことがこのあなたたちは立法の専門家は不幸だと、このように語られていくのではないでしょうか。続けて47節から51節において主イエスがあなたたちは不幸だと語られていること、自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだと、このように語りますけれども、これは何を意味しているのか。旧約聖書においては主が預言者をお使わしくださいました。時に罪を悔い改めよと厳しく言葉が語られていきます。そういった預言者に対して偽預言者だと決めつけ、そして迫害して殺して、そうしたことが繰り返されていったわけであります。51節ではアベルの地から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルデアの地まで及ぶ、このように語られていますけれども、アベルの地とは具体的には創世記4章で語られている最初の殺人、兄が弟を殺す、そのことを語っているわけであり、ゼカルヤの地、これは歴代史下の24章に語られていることでありますけれども、実は私たちの聖書においては歴代史というのは旧約聖書の中では真ん中あたりに置かれているわけですけれども、ヘブライ語の聖書では旧約聖書の一番最後に記されております。その一番最後に出てきている達人がこのゼカルヤの殺人であります。つまり主イエスがここでアビルの地からゼカルヤの地までこのように語るのは 旧約聖書どこを取ってもイスラエルの民は罪を繰り返している、神が使わした預言者を殺している、迫害している、そのことを語ろうとしているわけでありますね。まさに神の民とされたイスラエルであったとしても、自分の都合に合わせて生きてきている、そのことを語ろうとしているわけでありますけれども、実はそれがあなたたちにも責任があると語るわけですけれども、同じことを繰り返しているんだと語るわけであります。つまり今は主イエスに対してこれからだんだんと敵意を抱く、そのことが最後にも語られていくわけですけれども、主イエスご自身はもうすでに逮捕されて十字架にかかる、苦しみ死を遂げることを受け入れているわけであります。パリサイ人たち、立法学者たち、ユダヤ人たちがキリストを捕らえ逮捕する、死刑に処する、まさに旧約の預言者たちに行ってきたことをあなたたちが繰り返すんだと、そのことを語るわけであります。そこにあるものは主が語る御言葉、託された言葉に聞こうとしない、自らの罪を顧みない、悔い改めない、そして自らの都合に合わせて聖書を読み替え、そして自らの正当性を主張する、しかし人々は裁く、そこにこそ罪があるんだと主イエスは語られているわけであります。このように語るとき、信仰のゆえに人々と違いが生じ、結果として迫害、虐げ、それがあるのだと主イエスは語りかけます。日本においても家族に反対されている方々も、なおも神様を求めて教会に来られている方々がいます。また働きの場で、地域で、信仰のゆえになかなか受け入れられないことがある。それでも信仰を通そうとするとき、やはりそこで衝突が起こっていく。残念ながらそれは避けることのできないものであります。主が救ってくださって感謝を持って生きようとするとき、やはり違うものは違うと語り、そこでの衝突を避けてはならないわけであります。八方美人であってはならないわけであります。もちろん喜んで衝突することはありません。できることならば理解を求めることが必要であります。しかし八方美人になって彼らが語ることをすべて受け入れようとするとき、実は主が御言葉を通して語られたことを自分は否定して歩むことになっていく、福音を歪めてしまうことになっていくわけであります。そうしたことに対して主イエスは 立法の専門家たちに対して不幸だと語っていくわけでありますね。世間の人たちに受け入れようとして、そして教会が歩もうとするとき、実は教会の中においても罪が深まっていくわけであります。今ウクライナにおいて戦争が行われておりますけれども、日本において戦争が行われていたときもそうでありました。神社参拝がいけないということで、私の言いました大垣にあった美濃ミッションという教会は、子どもたちが伊勢神社に参ることを禁じました。その時に非常に大きな問題となって、そして紙面にも非国民だということが語られていくわけですけれども、同じキリスト教会の中にあっても、隣の教会においては彼らの信仰が間違えているのだと批判する、そして偶像崇拝を堂々と行う、そういう教会があったわけですね。もちろん信仰の戦いを行うことは苦しいことである。しかし主がお語りくださることを歪めて、そして信仰を貫くことは本来の信仰ではない、そのことを私たちは理解しなければなりません。そして52節で主イエスは語ります。あなたたち律法の専門家は不幸だ、知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだと。知識の鍵、旧約聖書、新約聖書全体から示されることでありますけれども、主が律法を私たちに教え、そして守るように求めておられます。その時に一番鍵となること、核心部分、信仰の真髄、それを私たちがちゃんと理解する、受け入れていくならば、こうした過ちは起こらないわけであります。それがどこにあるのか、前回の祈祷会においても引用させていただきましたけれども、主イエスは最も重要な掟が何か、そのことをマタイ福音書の22章で語られておりますので、開いていただきましょうか。毎週罪の告白のところでも知識者が語るところであります。44ページ、マタイ福音書の22章37節から、何度も語られているところですから、よく聞いたことがある言葉であります。マタイ22章37節、イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。律法全体と預言者、まさに旧約聖書、まさに聖書全体がこの二つ、神を愛すること、隣人を愛すること、これらは何を語っているのか、実会の要約として語られているんだということを繰り返し紹介しているわけでありますけれども、私たちがまさに覚えなければならない、信仰の中心として覚えなければならないのは、主なる神が私たちを愛してくださった、だからこそ罪が許され、 神の民とされているわけですけれども、神に愛されている者として神を愛する、それがまさにこの礼拝の場に現れるわけですけれども、それと同じように神に愛された者として隣人を愛し互いに仕え合っていく、それが大切なことなんですよ、私たちに求められていることですよ、そう語るわけであります。このことがはっきりと示されるならば、自己中心に生きようとするものではなく、自己否定を行い主が求めておられる愛に生きるものと変えられていくわけであります。その時必然的に先ほども3つのこと、財を捧げる、賜物奉仕を捧げる、時間を捧げることを語りましたけれども、自分で重荷を負わなければならない。しかしそれを避けて通るのではなく、それを受け入れて行っていく。そこに、キリストに愛された者として、隣人を愛して生きる者として、ふさわしい者としての歩みがここにあるんだと、主イエスはお語りくださるわけであります。だからこそ、あなたたちは不幸だと、律法学者たちに、ファリサイ人に語りかけた。そうではない歩み、それを私たちは求めていかなければならないんだ。そのことを覚えいただきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たち人間は罪深く、神の救いを求めながらも神から離れていき、自己都合で生きようとしてしまいます。だからこそ主がお語りくださる御言葉に、聖書の言葉に耳を傾け、罪を悔い改め、主を信じて、また主が求める行っていくことができますようお導きください。弱さがありますけれども、なおも主が聖霊を通して私たち一人一人を養ってくださり、神の民として歩ませてくださいますようお願いいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。ああ、
賛美歌を賛美しましょう。賛美歌の269番の1番です。どうぞご起立ください。ご起立できる方はご起立ください。 着してください。献金をいたします。今日のご奉仕は、及川節江執事と高原美智子氏です。お願いします。
私たちにお語りくださりありがとうございます。私たちが御言葉を行う人になりますように、聖霊の助けをお与えください。神様の絶えることのない御恵みにお導き、すべてを感謝いたします。今献金をお捧げしました。清めて神様の御用のためにお用いください。今週はヤングサマーキャンプ、また来週には子どもお楽しみ会があります。集う子どもたちに奉仕される方々の上に豊かな祝福と恵みとお守りをお与えください。この祈りを永遠の救い主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。
では週報によって報告いたします。本日の予定ですけれども、この後すぐ、全体祈祷会がございます。それと夕会は夏休みで、休会ですけれども、今日ですね、ズームで平和の集いがあります。平和の宣言から考える、改革の宣言の中の平和の宣言から考える教会の使命と課題と出して、豊川長老がお話ししてくださいます。これですね、ズームでやりますけども、教会でも筒井先生の奉仕で見られるようにしてくださいますので、どうかこれにですね、聞きたい方、興味ある方はどうぞ、ご自宅でももちろんできますけども、教会でもできるということで、お覚えください。それから今週の予定ですけども、祈りと学びの会、8月17日の午前と夜、それから街道清掃除の当番は第3週です。それから次の週の予定ですけども、礼拝がこのようになっています。また、教会学校の成人会婦人会は休会ですが、子どもお楽しみ会が、午後2時からありますので、楽しみにしている子どもたちもまたいると思いますけど、どうか振って、ご参加ください。あと夕拝は休みです。以上になります。あと消息とはこのが終わってから少ししたいと思います。それでは昭和の541番、その後祝福祝とアメン三章を持って終わりにします。
平和のうちにこの世に出て行きなさい。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っているものを力づけ、弱いものを支え、苦しむものを助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。